中通人面どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が、美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんばんは。今日は12月10日、12月も3分の1が終わってしまいましたが、美容師の皆さんどうですか？お店忙しいですかね。まあ12月はね、美容業界、まあ繁忙月と呼ばれてますけど、今年はね、やっぱコロナの影響で、まあお店、まあ場所とかによっても多分忙しさって変わってくると思うんですけども、まああとは言ってもあとね、今年も2週間、あと2分の1しかないですので、頑張っていきましょう。で、今日もちょっとサロンワーク中にふと思ったことを、テーマに設定してみました。今回、まあ、テーマは何かというと、サラリーマン美容師を卒業して豊かになるための方法というテーマで解説していきたいと思います。まあ、今回の内容は、最後まで聞いてもらえれば、まあ、あなたが、まあ、美容師としてサラリーマン美容師を卒業するために何をすべきかっていうのを理解できるようになります。で、これは美容師さんに限らず、まあ、サラリーマンをされている方すべてに当てはまる内容だと思いますので、ぜひ、ご興味あれば最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。で、結論から、まあ伝えていきますと、まあサラリーマン美容師を卒業して、まあ豊かになるためには、まあやっぱり会社の給料に頼らない収入を作り出すこと、まあこれ以外に多分僕もすごくいろいろ考えたんですけども、これ以外に美容師が心から豊かになれることはないんじゃないかなと、僕もやっぱり美容師を17年間やってきて、もうすごく肌で感じています。で、まあここで言う豊かさっていうのは、まあ会社から、まあもらう給料だけに頼らずに、例えば自分がもし何かのアクシデントで動けなくなった時とか働けなくなった時でも、こう収入が入る仕組みがあり、それが安心できる材料になって生きていける豊かさのことを、言ってます。まあ豊かさっていうのはね、人によってやっぱ定義が違うので、まあ今回そういう位置づけで、話していこうかなと。で、もちろん僕もね、美容師さんっていうのはすごい素晴らしい仕事で、僕自身もやっぱサロンワークしてて、ハサミを握ってこのね、お客様に、スタイルを提供している瞬間っていうのはすごく好きなんですけれども、ただやっぱ現実問題、別の側面を考えたときに、まあ美容師さんは昔からやっぱり長時間労働で、土日はまあ基本的に休みなし。あとまあボーナスなんか一般企業の方に比べたら全然ないというか、ほぼないですね、ボーナスは。出してるとこう、ほん、聞いたことないですね。で、なおかつ平均月給は20万から30万、安月給ですよね。まあこういうリアルな問題もあって、例えばまあ子供がいる家庭だとお子さんとのこの時間もろくに取れなかったりとか、例えば子供が小さい時の成長ってやっぱりその時しか見れないのに、例えばなんかいろんな行事ごと、運動会とかあったりするのにそこにも参加できないで、なんか仕事だけに追われてしまう日々って、後から考えると本当になんか何のために人生生きてんだってなったりする美容師さん多いと思うんですよね。うん。で、そんな状況で、まあ美容師という仕事は素晴らしい反面、そういう状況もある中で、結構ね、リアルにそれで大丈夫なのかって感じる美容師さんはすごい多くて、まあ心から本当にそれって豊かな人生を過ごせていないんじゃないかなっていうのが、現状です。で、これはやっぱり美容師さんに限ったことではないんですけども、やっぱり自分の時間を切り売りして働く、この労働集約型と呼ばれる働き方には、やっぱり限界があると僕は感じています。で、こんな話をすると多分ね、超社会不適合者な僕の意見がアンチみたいな感じで受け取られるんですけども、あとはね、スタッフを多く雇ってる経営者さんからしたら、結構嫌われるこういうのって内容なんですが、まあでもちょっとあなたの、例えばね、周りを見渡してみてください。インフルエンサーさんとか呼ばれる人だったり、著名な方っていうのは、もう全然サラリーマンではないですよね。もう脱サラリーマン志向で、で、圧倒的にやっぱ稼いでたり、やりたいことをやって自由で豊かな時間をなんか手に入れてないですかね、そういう人たちって。で、まあ、これよく言われるんですけども、いつの時代もやっぱこう、大衆の意見っていうのは実は本質は間違ってるっていうのがこの世界の歴史で、で、こういうのも歴史の本を読んで、りすると結構書いてあったりするので、まあ知識として持ってれば本当は誰でもわかること。だから結局、まあ知らないっていうのは結構一番危険なんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうと考えたときに、まあ、この今から言う一言自分にちょっと問いかけてみてください。その一言は、明日会社が潰れたらどうするっていう、 一言。これをもう常に自分に毎日問いかけてみてください。まあ、こっから出てくる答えとしては、多くの美容師さんが多分違う美容室でじゃあ働こうかなってなると思うんですけども、じゃあその違う美容室に行って、その美容室が不運なことに2ヶ月ぐらいで潰れたら、じゃあどうするって、もう本当その繰り返し。で、結局何が言いたいかというと、その答えの中に会社に雇われる以外の選択肢も常に意識するってことがすごく大事で、うん。確かにね、雇われている間っていうのはね、こう最低保証給とかもあったりして、やっぱ安心というこのなんかね、心地よいロープに包まれちゃうんですけども、まあでもその結果ね、こう朝、普通に通勤して、まあ仕事をなんとなくこなして、夜はまっすぐ帰宅みたいな、ちょっとこうね、自分の頭で考えなくなっちゃうような、定型文のような毎日を過ごしてしまいがちなんですよね。で、そうすると、やっぱりなんかこう変に心に余裕が生まれて、なんか人を妬んだり、見たこともない人を SNS で妬んだりとか、例えば人の荒がすごく見えるようになっちゃって、人の文句を陰で言ったりとか、であとはいろいろそういう思考が低下してクリエイティブ力も下がって、その結果美容師として本当は価値ある技術を提供しなきゃいけないのに、その技術力も低下していくみたいなことに繋がっていくんですよね。だからこう自分の頭で考えなくなるっていう、こう毎日っていうのはやっぱさ、雇われ美容師さんにとても多くて、やっぱそれじゃいけないなと思ってて、じゃあどうすればいいのかっていうと、もう選択肢は2つで、もうビジネスオーナーになるか金融資産を作る、まあこの2つしか多分もう豊かになれる方法はないですね。で、ビジネスオーナーになるっていうのは美容師で言うと美容室の経営者になるとか。で、美容室の経営者も今って様々な形があって、例えばもう高齢者になってオーナーさんが、そこで引き継ぐ人がいないから、そこの事業継承を M&A と呼ばれる手法で買い取ったりとか。で、まあ、多くの美容師さんが、通る道の、まあ、独立っていう、自分で一から、お店を作るっていう方法もあったりと、まず、まあ、ビジネスオーナーになる、まあ、だから美容室経営者になるってことが、豊かな人生を手に入れるための、まあ、一歩かなと。で、金融資産っていうのは、まあ、さらに別なんですけど、例えば不動産投資、まあ、銀行からお金を借りて、不動産を買って、家賃収入を得るっていう方法ですよね。あとは、まあ、毎月、積み立てて株を購入する。で、その株の含み利益の分を年利で収入を得るっていう。あとは、まあ、金を購入したり、金っていうのもね、やっぱり安定してて、そんなに価値が下がらないので、そういう方向に、金融資産を作るっていうのはすごく大事ですよね。要は、金融資産を作るっていうのは、お金でお金を動かすような仕組みのことですよね。だから、自分が働いてない時間でも、そうやってお金が働いてくれるので、だから、やっぱその、代わりに働いてもらうってことがすごく大事です。で、まあ、例外として、例えば YouTube で稼ぐとか、ブログで稼ぐとか、いろいろあるんですけども、それって結局続けられますかっていう話なんですよ。で、例えば、まあ、金融資産にじゃあ投資をするための資金を作るために YouTube の広告収益を得るっていう手段にすればそういうのは問題ないんですけども、要は最終的に自分がプレイヤーとしてこのハサミを置くために、この労働集約型の働き方ではない方法は何が最適なのかっていうのを常に自分で考えて、そのためにじゃあ今どの手段を取るべきかっていうのを、この計画だったり目標が大切だっていうことを一番に今回は伝えたかったんですよね。で、これはやっぱ若いうちから計画を立てた方が絶対いいですし、僕も今37ですけども、まあ全然ね、ある程度年齢いっても遅くはないと思うので、ぜひこの辺は意識してみてください。で、本当にこういう最も重要なのは、こういったサラリーマン思考から、そういったビジネスオーナーだったり、起業家の思考だったり、視点に変わることっていうのがすごく大事なので、ぜひ今回の内容を踏まえて明日から生きてみてください。はい。というわけで今回はサラリーマン美容師を卒業して豊かになる方法というテーマでお伝えさせていただきました。まあ、少しでも今回の内容が参考になりましたら、いいね、フォロー、コメントをいただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。かけるでした。いちいちあよいば。